川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
まあ、国際不動産をやってる会社ですから、もちろん英語とかね、使って、まあ、うちのね鈴木さん、
はい、
英語ペラペラ、中国ペラペラ、その他ペラペラペラペラぐらいで5カ国6カ国を普通に操れる天才を目の当たりにしながら、
はい、
僕も昔ちょっと中国語をかじってたりするけど、全然足元にも及ばず、英語もなんとなく足元ぐらいにいるぐらいの感じの中で、まあ、これ一人で仕事してないからまあなんとかなるんだけど、ドイツですよ。ドイツ語全く勉強してない。ドイツ語でも僕もいちいち座学で勉強するのもなかなか難しいので、ドイツ人が何を喋ってるかをまず自分の中でフックとして聞こえてきたら、こういうことを言ってんだなってところからスタートしてやるには時間がかかるんだけど、やろうと思ってて、今無理して勉強してるわけじゃないんだけども、ドイツ語をなんとか、ドイツ語勉強しておけばよかったね昔から。結局ね、僕はほら大学で中国語を選んだんだけど、結局まあこの言い方がいいかどうかは別として、あんま好きになれなかったんですよ、結局中国という国が。まあ時代背景も含めて、ちょうどまだ全然なんだろうな、この経済も発展する前で、全然なんか教科書読んでても面白くないしっていうのがあって、まあそんなこと分かれよと思うね、最初から入るときに。思わないんだな、バカだから。そんなことも考えないで、中国語喋れたら世界の人口でいけばさ、結構な割合ですよ。
まあそうですよね。
英語はまあ使う、中国語喋る、スペイン語喋る、この3つ喋れたらもう世界どこでもいけると思っていて、で大学入って中国語専攻、英語第2学校、第3学校スペイン語選んだ。中国語が一番面白くなかった。
あ、そうなんです
か。そう、それでもうなんか自分の中で、まあ、いいかな。まあもちろん2年間はちゃんと小学校のように発音練習か何かやってるか、発音は中国人と全然遜色ないんですよ私。だから今からでも1年ぐらい中国に住んでたら多分全然普通に喋れると思うけど、まあその当時は縁もゆかりもなかったドイツに今はゆかりがあって、というかまあ新婚旅行ドイツに行ってるしね私ね。でドイツ合うんだよね、なんかアメリカ人みたく「へえ」みたいな感じはないわけよ。
あ、そうなんですね。
まあだから道歩いてていちいち挨拶はしない、でもお店とか行ってこう並んでて最後「ハロー」っていうね、「ハロー」っていうんだから「こんにちは」ですよ。グーテンモルゲンとは言わない、あ、まあ、グーテンタークとか「こんにちは」なんだけど、言うかというと普通は「ハロー」とかでね、あのバイバイがチュースってね、前も言ったかもしれないけど、はい、そのぐらいの感じなんだけど、そっから先は結構真面目なような話だからなんとなく合うんですよ。でもドイツ語がねやっぱね聞き取れないね。だけど今前も言ったけど Google 翻訳をこう音声で入力ってやると向こうの人の発音を全部こう聞き取ってくれて、ポンと押すと日本語にブワーって直るわけ。あ、こんな話してたんだっていう風になるとだんだんフックして、そのうち多分やっぱりいると捕まっ、だってずっといてドイツ語のシャワーを浴びたら、まあ、何歳だって喋るらしいよ。だけど日本のコミュニティにいたら喋れない、日本人とばっかりいたら無理で、僕は別にそこまでそのドイツに骨うずめ感があるわけでもないので、まあ、語学の習得ってのは難しいのかもしれないけど、でもだんだん覚えていくんじゃないかな。そうするとでも難しいね、あのねアルファベットがね読めない。このアルファベットなんて読んでいいのかが分かんない。でカタカナが振ってあって、あのガイドブックを見ると、発音わからんと思って、でいちいちだからやんなきゃいけないんだけど、なるほど。だってなんでかというと、向こうで、まあ、不動産を見に行く、そうすると住所、例えば車に乗って見に行く、向こうは郵便番号入れる、そうするとそこのエリアが特定される、
はい、
そこにあと道の名前なんとか、まあ、向こうはストラッセって言うんだけど、あのストリートのことなんとかストラッセ、それをあのまあほぼほぼアルファベットに近いんだけど、それを入れていく、あと建物に番号ついてるわけ、35番だ35っつって、でそこの何号室って感じなんだけど、ちょっと全部出るわけ。 Google マップにポンポンって入れたらポップって出るわけ。
便利ですね。
便利で、カーナビにだから入れたらスコンって出るわけ。だからすごいね、日本より分かりやすいわっていうんだけど、肝心なあれ Google マップって日本語じゃないですか私の場合、
はい、
そこにカタカナでなんとか通りって書いてあるけど、それがそのローマ字と一致しない、読めないから、これがガルバディア通りで、 かんない読めないわみたいな、そんな感じになってっていうことをですね、ちょっと運転、車で自分で運転するようになってからいろんなことを発見して、今日は車の話をしたいですね。
はい、今回は念願のドイツのアウトバーンを運転しました。日本、アメリカ、ドイツのハイウェイ事情の違いはというテーマです。
はい、なんでね、僕はねこのアウトバーンを憧れていたか。アウトバーンっていうのは制限速度がないんですと言われていたんですよ、はい、もう昔から。日本は100キロ、まあ今120キロとかも走れる高速道路ね、一部東名とか東北道の一部はできてきたけど、ドイツは制限がないんだと思っていたんですよ。だからドイツ車は速いし、すごく高級車があったりして、ドイツ行けば200キロも出せるんじゃないかと思いながら、まあもう7、8年前からドイツに行ってました。だけどその時は旅行者でもあるし、自分で運転するなんていうことよりも、いつも誰かがいろいろ案内してくれたりして、まあ、助手席に乗ったり後ろに乗ったりで、気づいたことは、アウトバーンと言っても、アウトバーンというのは要は自動車専用道路ですよ。で、無料なわけ全部。だから入って出てっていうのは 全部無料だから、まあ、でそれを自分で運転できるようになったらと思いながら、まあ、運転したいなと思ったんだけど、ここから乗るとさ、まあ、アメリカとまた違うのは、アメリカマイルなわけ。マイルってほら、60マイルって何キロっていう、 1.6 倍しなきゃいけなかったりするから、はい、じゃあ時速100キロは何マイルとかってのあるんだけど、向こうは全部キロメーターだから、日本と同じなわけ、感覚的には。なんだけど、でやっぱ80とか100とか120とか出てくるわけ。あ、ここは100キロなんだ、ここは120キロなんだ。で突然なくなるところがあるわけ。で車に乗っててカーナビを見ると、こう無制限のところが出てくる。その何が起きるかっていうと、ドイツの人ってやっぱすごいのは、まあ右側通行だから、日本と逆で左ハンドルです。高速は基本2車線が多いのかな、意外とか3車線、追い越し車線がだから左側にあります、はい、で真ん中か右側に車線が、トラックはだいたい遅い方走ってるんだけど、で、制限速度のあるところはその制限速度でみんな走ってる。その微妙に10キロオーバーとかしないんだよね。80キロしたらみんな80キロ走ってるわけで、100キロだったら100キロ、で無制限になった瞬間にボーンって飛ばす車が一気に左側の車線が増えるから、その時に何を思ったかというと、車の性能が良くなかった、怖くて出れないな。もうだってさあ左行こうかなと、後ろからブワーンって車が来るわけで、自分が乗ってる車の性能とスピードが出せるかどうかで決まってきて、で向こうでちょっとメルセデスベンツを借り、レンタカー安いんだよ、国産だから。で行ってみて思ったのが、ラグジュアリーカーの部類はアウディなんです、実は。まあアウディクワトロとかね、四輪駆動の車とかで、もちろん日本でもアウディもいいやつは高い、でもベンツの方が有名だから、メルセデスなんだけど、僕が借りるやつもちろん国産の向こうのベンツだから、そんなに乗り心地はいいけど、そんなに走るかっていうとそうでもないんですよ。で120キロぐらい出すと頑張って走らないとぐらいの感じなわけで、うわ怖いなと思いながら、左に出たらもうすぐ追いつかれちゃうし、でいけいけどけどけって感じでもないんだよ。だから自主的にみんなこう、なんていうの、私はこのぐらいで走りますっていう感じで、真ん中とか右側とか走ってれば何も文句を言われないし、煽る車もないわけで、初心者マークもなければ、でもね、基本的には上手い人しか乗ってないんじゃないかなって。まあ事故はなくはないけど、下手な人は乗らないんじゃないかな。だって怖いもん、あれ多分下手な人は。左ハンドルうんんじゃないよ、それは見込慣れてるじゃん。で僕はもう左ハンドル普通に運転できるし、
もう慣れたんですね。
慣れた。で左ハンドルどっちがいいかな、左ハンドルの方がなんか合うかなみたいな感じ、なぜか分かんないけど。で別にだけど、車の性能に限界があるとそれ以上無理はしない。みんな向こうの人はちゃんとそれに、だからなんだろう、規則は守る。だって罰金が多分きついんじゃない、容赦ないんじゃない、その時は。でもみんなね、守ってる。でも感覚で言うと日本の 1.3 倍ぐらいのスピードで走ってるね。普通の一般道でも100キロの道あるから、ここ100キロ出していいのとか出ねえぞ。で70キロぐらいってほら、一般道でもパーって出ちゃうじゃない、割と空いてる道だと。だそれで70キロとか書いてあると安心して、だからね、なんか向こうの人はなんでそこまでの急にね、やっぱ走り出すんだよね、無制限になった瞬間に。で向こうの人の運転見てて思ったのが、なんでこんな時にそのわざわざこっち行って追い越さなきゃいけないのと思ってた。でもそれは下手な人の車乗るともう顕著に出る、怖い。 で車の性能も小さい軽い車だと怖い。だからドイツってほらワーゲンとかさ、ベンツとか BMW とかポルシェとかさ、ドイツの車じゃん。
高級車が多いですね、
基本的に。まあ、高級車というかタクシーもベンツだからね基本的に。でも 重くてしっかりして危なくない車がぶつかってもっていう感じの文化はものすごくわかる。でもそれがやっぱりね、運転してあと道が分かりやすいかっていうと、まあ、今 Google マップは優秀だから全然いいんですけど、アメリカよりは運転しやすい。アメリカってね、こう例えばハイウェイ乗るでしょ、で急に6車線とか8車線ぐらいなの。ロサンゼルスとかハワイもそうなんだけど、でどこの車線走ってていいかが実は分からないので、急にね右側3車線が全部右行っちゃったりするわけ。そうすると大体真ん中にいないと間違えたらぐるんと回っちゃうじゃない。それが本当に慣れないと、アメリカの場合いつもだから自分はどこにこの車線のどこにいていいかが通ったことない道だと分かんないじゃない。で急にその車線ごとなくなるじゃない。でもドイツはさすがにそれはなくて、要は出ていくときは右側走ってて、そこから出口っていうところに出て、でまた違う高速にこうつながっていくみたいな感じになるわけですよ。それもあるし、だから運転はしやすいんだと、日本に似てるなと。で道幅も狭、広さも一緒かな。でもね、一番やっぱり乗ってて思ったのはね、路上駐車だらけ、駐車場不足、車社会でも縦列駐車みんな平気でする。で僕も上手くなった、こんなとこ止められるのっていうところで、ね、平気で止められる。で今ねなんかバックカメラが優秀だね。
あ、そう
ギリギリのとこまで攻めてっても全然大丈夫。実際にこう何回も試しながらやって、これだったらどのくらいかなと思って降りてみたら、あーなるほどなるほど、感覚とカメラが合ってる。これがありがたい。これがあれから左が左ハンドルでも縦列駐車も割とで、で本当に空いてないんですよ街中。
困りますね。
困る。でも無料で止められるというかね、これがだからなかなか難しい。有料駐車もあるんだけど、有料駐車にわざわざ止めたくないという、このぐらいだったら無料止められるし、でもみんな空いてない。で生活してる人たちも早いもん順でそこ止めてる。どうすんだろうこれとか思ったりするけどね。で本当にど田舎の戸建てエリアに行くと割と駐車場入ったりするけど、普通の集合住宅があるところなんかも、あれはドイツの政策が失敗したのか、もともと広く道を作っているから路上駐車が可能だからそこに止めているのか、でも急に絶対止めちゃいけないところがあるわけですよ。なぜかと車庫だったりするところ、車庫また狭いんだけど昔の作りだから、で車が幅が広くなったからこんなとこ通れるのかっていう。でもこう絶対止めないの向こうの人は。日本たまに止めてる人いるじゃん。でもこれやったらもうね、すぐ言いに来るみたいだから
大問題ですよ、
ね、大問題で止めないからさ、止めちゃいけないなっていう感覚も分かって、でこんなとこ人なんか来ないだと思ったら急に車が出てきたりしてさ、うわやっぱりここ使ってるんだとかって思ったりして、でもね日本まるで違うよね。だからこれはまあなんとかしてほしいけど、どうかな。まあ駐車場はそれなりに多いけど、だから逆にあれだろうな、駐車場が満杯で止められないことはないんで、お金払わなきゃいけないから無料で止められるところがあるからね。だからなんかね、実際に運転してみると、もちろん不動産の仕事をしに行こうと思うと自分で運転してっていうのもやっぱ基本なわけですよ。エリアが分かんないとさ仕事にならないじゃない。で電車も自分で 乗っていかないと不動産って分かんないし、やっぱ五感で分かるっていうかさ、 Google マップ見ても行ったことないとこだとさ、なんか綺麗だねっつってもさ、なんか感じるものあるわけですよ。ここってどうなんだろうとか、人いるのかなとか、あーみたいな。っていうのを車で実際に自分で運転してみて思ったりするっていうのはすごく大事なんでやってますけど、だから僕からすると非常に嬉しいのは、ドイツで車運転したいな運転したいなと思ってて、それが今運転できるっていうのは、もちろん車買ってまでだとお金かかって大変だけど、ということもあってね、借り手は結構運転してるので、今度は国を越えたドライブもしたいけど、
いいですね、
保険が違ってくるんで、こんなのがめんどくさいらしいんだけど、でもだってパリまで500キロかな、だからよくうちのディレクターさんが大阪までとかさ車で行ってるけど、
はい、
それよりは近いぐらいだ。
行けちゃいます、ね、
行けちゃう行けちゃう、行ってきたいよねと思いながら過ごしているという、まあ、車話でしたね今日はね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。